猫のしっぽ。
このファイルは後編です。
前編合わせてお楽しみくださいね。
はい、今週のいっぱいコーナーに行ってみたいと思います。今週のいっぱいコーナーはですね、9月25日、マルエムさんから、記号ですね、同じのをいただきました、というので、これ私がツイートしてたの、富良野の香りを見られて、まあ同じのをちょうど飲まれていると。いうことで、私のツイートにリツイートをいただきました。はい、ありがとうございます。これ割とね、緩やかエールということで、札幌のプラの香りなんですけれども、ところ美味しかったですね。うん。ちょっと、苦いというか、まあ、エールなので、苦めに作ってあるかな、という感じでしたけれどもね。はい、ありがとうございます。そして、ケンチさんから、今夜帰りに一人で、放杯という、お酒ですと。これ日本酒ですかね、放杯。帰りに一人でということで、これお店で飲まれたっていうことなんでしょうかね。純米絞りたて、放杯ということで、なんかおつまみも、ちょっとね、ちっちゃな、皿が少し、ちっちゃな区画に分けてあるような感じの、オードブル風の、おつまみですけど、ちょこちょこといろんなおつまみが乗っかってて美味しそうですね。はい。ありがとうございます。生酒限定、純米絞りたて、豊杯。美味しそうですね。はい。ありがとうございます。はい。そして、続けて金次さん。衣のところが目に入らぬか、お酒は天下の苦笑分ということで、これツイッターに同じくいただきましたが、酒は天下の副将軍って、まさにそういう風に書いてあります。登録商標。はい。上船ですね。これどこのお酒なんでしょうね。まあ、副将軍だから茨城とかあっちの方なんでしょうかね。はい。ありがとうございます。すごいですね。本当に、水戸黄門の門所の入ったラベルですけれども。こういうお酒もあるんですね。はい、ありがとうございます。ということで、今週のいっぱいコーナーでした。はい、ありがとうございました。
猫のしっぽ。
てて。
猫のしっぽ機の皆様、どうもはじめまして、ガンダルーです。おなじみのオルネポこと桃屋のおっさんのオールデイズザネッポンという番組をやっております、桃屋のおっさんと申します。世界一聞き流せるポッドキャストというのをコンセプトに、深夜ラジオのオープニングトークっぽい感じで私ほぼ一人で喋っております。途中でゆかりのあるアーティストの曲を流したり、大好きなポッドキャストの紹介をしたり、気分はクリス・ペプラです。猫のしっぽを聞いた後はぜひオルネポを検索していただきまして、登録ボタンを押していただきます。そしてオルネポ聞いてくださいね。バイバイバイバイバイバイバイバイ
バイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバ
イバイバイバイ
さあ、今日も水やりしよっかの
父上、
はいはい、
みんな元気よく咲き誇っております。
お、そうか、はい、
ほら、夫の話が聞きたいぞ。
お話ししましょうかね。
水
場
の
ブレス
する だけ
で、あ、作
りよっか、
パパが
今から説明しよう。もううるさいうるさい、もう出荷出荷出荷、もうお前ら出荷。虹パパラジオ
聞いてください。
はい、今週の手島まさきさんのコーナーに、今週の一曲コーナーですね。手島まさきさんの、アルバムを紹介する今週の一曲コーナーに行ってみたいと思います。ちょっとね、少し前からアルバム、まさき手島ボリューム1のアルバムの中から一曲ずつ、毎週ご紹介してきましたが、今日 6曲目、最後の曲になりますね。ふるさと。これ確かね、私が金太ライブの時にもう歌っておられたんですけど、まあちょっとオリジナルっぽい感じの。オリジナルっぽいというか、まあオリジナルの曲なんでしょうけれども、ちょっといつものビートルズテストとは少し、動きの変わったような感じですけれども、非常にいい曲だなというふうに思いました。はい。ということで、お聴きください。まさき手島ボリモア、ふるさと。どうぞ。
は目気に少し疲れた時は思い出す僕の心のふるさと。
はい、それでは今週の一冊コーナーに行ってみたいと思います。今週の一冊コーナー、先週はですね、実はちょっとお休みをさせていただいて、まあ、準備不足ということでお休みをさせていただいたんですけれども、今週はちょっと後編が短くなりそうなので、しっかりこのコーナー頑張ってみたいかなと思います。はい、で今週はですね、久しぶりにミステリーの分野としてはミステリーですね。で、まあミステリーというと、まあ名作はたくさんあるんですけれども、ちょっとまた、本当だったらね、ハードボイルドとか、純党派のミステリーをご紹介していこうかなと。まあ推理小説というかですね、まあそっちの方をご紹介しようかなと思って、ちょっといろいろ検討は実はしていたんですが、まあ、ここもまたちょっと、へそ曲がりな性格が出まして、今週ご紹介するのはですね、三上園さんのビブリア古書道の事件手帳、メディアワークス文庫から出てる文庫本のシリーズですけれどもね。はい。これ、やっと今年になって完結しましたね。全部で7巻、1から7巻まで出てますけれども、で、まあ、シリーズ完結第7巻好評発売中ということで、メディアワークスの公社ルートのところにも出ていますけれども、はい、これは、まあ、実写、テレビで実写化されたりとか、ということもあって、ご存知の方も多いかなと思いますけれども、まあ、鎌倉のにある古本屋さん、古書店、ビブリア古書道というところを舞台に、まあいろいろ話が進むということで、まあその古書、古本というか、まあ古書を、がメインテーマ、まあ古書道というか古本屋さんが舞台なので、まあ、古書を中心に話がまあ進んでいくと。いうことですね。はい。まあ、私のような本好きにはたまらない、話。まあ、本好きプラスミステリーの好きにはもうたまらない、作品だったと思います。はい。だから本当にね、いつ完結するか、いつ完結するかとずっと、これは、楽しみに、完結するのを楽しみに待っていた。シリーズでしたね。もうだから発売と同時にすぐにまあ予約して、買ってたりとかして、まあ、それだけ新刊が待ち焦がれていたような、シリーズではありました。はい。で、まあ、ちょっとね、どうしましょうかね。これはまあ、あらすじというかですね。はい。これコミックもまあ出てますよね。コミックもまあ出てますし、これは最終的にアニメになったり映画になったりするんでしょうかね。はい。まあ、そういう形で、まあ、シリーズ全部で650万部売り切ったということなんで、もうベストセラー中のベストセラーと言っても、まあ、過言ではないかな、ということで、ご存知の方も多いかと思うんですが、まず、ちょっと簡単に、ビブリア古書道の事件手帳の第1巻ですね、紹介文のところを読んでみたいと思うんですが、鎌倉の片隅でひっそりと営業している古本屋、ビブリア古書道 そこの店主は古本屋のイメージに合わない若く綺麗な女性だ。だが初対面の人間とは口も聞けない人見知り、接客業を営む者としては心配になる女性だった。だが、古書の知識は並大抵ではない。人に対してと真逆に本には人一倍の情熱を、燃やす彼女のもとには曰く付きの古書が持ち込まれることも、彼女は古書にまつわる謎と秘密をまるで見てきたかのように解き明かしていくと。これは勝利子と奇妙な客人が織りなす古書と秘密の物語であるというのが、まあ、第一巻のあらすじですね。はい。まあ、第一巻に書いてあるあらすじですけれども、まさにもうここに書いてある通りですね。まあ、若干、ヤングアダルトものというか、ライトノベル風な設定も折り曲げつつ、これは本当になんか謎解きというかですね、正統派の、謎解きの、その古本にまつわる、持ち込まれる古書にまつわるもう謎解きが、メインなんで、私としてはどっちかというと、ライトノベルというよりはミステリーとしても完全に読んでましたね。はい。まあそんな感じでですね、もう非常にこれは、もう、私の中の、ミステリー分野ではストライクゾーンにはまった本の、一冊ですね。まあ、前回紹介した古典部シリーズと同じような感じで、まあ、ちょっとライトノベル風では読みやすいんだけれど、しっかりしたミステリーという。本当にね、本格的なミステリーに比べると、ちょっと軟弱なミステリーファンとしては、まあまあちょうどいいかな、という感じですかね。はい。まあそうは言ってもね、まあ本格的なちゃんと謎解きの設定もされているので、非常に読んで面白い。まあそして650万部を売れるのも無駄になるかなという、しっかりした作品だと思います。まあこの主人公のね、というかヒロインというか、まあ主人公の しおり子さんも、すごく魅力的なんですけど、それ以外の登場人物も非常に魅力的に書かれてますね。この、しおり子さんと、のビブリア古書堂に勤めることになったアルバイトのゴーラー大輔さん。彼は全く本、あるトラウマによって全く本が読めないという、1ページ、2ページあるんだけど、長い小説とか、本を読み切ることができないというトラウマを持っているという、すごい設定です。面白い設定ですけど。そういう二人が、組んでいろいろ、謎を解いていくというような感じです。まあ、メインは、勝利子さんがまた謎を解いていくっていうことなんでしょうけども。まあ、そういうことで絡んで、その他絡んでいくお客さんも、非常に魅力的なキャラクターの掛け分けがされていてですね。まあ、ストーリーももちろんそうでしょうけれども、登場人物も非常に魅力的だと。いうことでですね。まあ、本当に、面白いシリーズかなと思います。はい。で、まあ、ちょっとね、テレビでドラマとかでも、確か去年でしたかね。2016年でしたかね。ドラマにもなったりもしましたが、ちょっとね、なんか、テレビのドラマを見た感は、私もちょっとちらっとは見たんですけど、なんかちょっとイメージが若干違うなと、本で、ね、抱いていたイメージとは若干違うなっていうところは少し残念かなと思ったりもしないではなかったんですが、はい。まあまあ、非常に、面白い、ですね。シリーズかなと思いますね。で、まあ、これにハマったのもあるんですけど、三上円さんの書かれてる本をまた軒並み呼び出したりとかね。まあ、そういう意味で、例によって、まあ、例のごとくの読み方をする私にとっては、まあ、一つ世界を広げてくれた、シリーズというか本でもあります。 で、まあその三上さんの他に書かれてるのは割とね、その謎、しっかりした謎解きができる、シリーズというか、まあ、本、作品が多くてですね、まあ、それはそれで、ハマった、ハマっていっぱい、もう、連続で読んだというような感じなんですけれどもね。はい。まあ、そういうことで、ぜひぜひ、ちょっと、おすすめというかですね、ご興味のある方には、またこれもぜひ読んでいただきたいと思うシリーズの一つです。で、ちょっとスピンオフのね、作品が出てたり、アニメになったりとか、アニメっていうか、まあその、コミックになったりとかね、まあそのうちまたアニメも出てくるということなんでしょうけれども、まあまあまあ、ぜひ、これは読んでみていただけるといいのかなというふうに思ってます。おすすめの一冊です。はい。ということで、今週の一冊コーナーは、三上編さんのビブリア古書道事件手帳シリーズ1から7巻メディアワークス文庫ですね。はい。をご紹介しました。はい。今週の一冊コーナーでした。はい。ありがとうございました。
猫のしっぽ。
はい、それではいつものように今週のいただいたお便りコーナーに行ってみたいと思います。いただいたお便りツイッターからのハッシュタグを拾っていってご紹介していきたいと思います。9月25日快速旅団のゆいまるさんですね。幹事長のいいことを教えちゃうを配信されている、ゆいまるさんからですね、幹事長のいいことを知っちゃうポッドキャストをご紹介ありがとうございます。ガンダルフさんのおすすめでガンプラジオさんを聞くようになって、なんと番組ゲスト出演させてもらいました。ありがとうございますといただきました。はい、ありがとうございます。早速聞きましたガンプラジオ。はい、前編後編おまけに、まあ、番外編と3回にわたって、ゲスト出演をされていましたが、とても面白く拝聴させていただきましたね。ちょっといつもの、ゆうむらさんの幹事長のいいことを教えちゃうとは違う感じで、まあ、この幹事長のね、いいことを教えちゃうっていうのは5分、1回、毎週1回5分から、まあ、10分以内のすごく短い、まあ、すごく短いっていうか、まあ、短くてすごく聞きやすい、ポッドキャストを配信されているんですけれども、それとは違って、もうガンプラジオがっつり、30分以上ね、1回あたり30分以上でお話をされてて、まあいろいろな話を、まあ、ポッドキャストを始めたきっかけだとか、まあ、もちろんガンプラの話だとか、いろいろな話を聞けて非常に楽しく拝聴させていただきました。はい、ありがとうございました。あとね、先週ちょっとわーっといろいろ、今、拝聴させていただいているポッドキャストをですね、ガッと紹介した、ポッドキャストの日と、まさに今日が実はポッドキャストの日に収録しているんですけれども、まあそれの便乗企画ということで、自分の聞いているポッドキャストをわーっと紹介された中の一つに、まあもちろん入っていたので、ご紹介させていただいたんですけど、まあそれに対してね、リプライをいただいたということで、ありがとうございました。はい。そして次にピンチャさん、219回拝聴しました。今回の紹介で少し気になった番組があったので聞いてみます。自分のおすすめは、福祉探偵団という番組です。福祉とか介護のことに、本気で話しています。少し内容は重いです。でもかなり勉強になります。確か入ってなかったようですね。ということでいただきました。はい、ありがとうございます。はい。これね、実は私も福祉探偵団はもちろん、登録してありますよ。で、ちょっと先週の番組でも言ったんですが、最近ちょっとこの福祉探偵団って更新、ここ2、3回ぐらい確か更新止まってたんで、まあちょっと今リアルタイムで聞いてるというカテゴリーの中から落ちていましたんで、ちょっと紹介が漏れてしまいました。これ、主に歴史の話をするポッドキャスト、おもれきのケリーさんがやっておられる、まあ、もう一つのポッドキャスト、福祉探偵団と。いうのをやっておられますけど、まあそれ、地の方の話ですけども、これはもう本当にね、福祉の話 福祉の現場の話が聞けてですね、非常に、まあ、参考になるというかですね、面白い話かなと思います。まあ、そういうことでね、実は聞いてるんですけれども、落ちてるのはもちろん、いくつもあります。はい。はい、ありがとうございます。はい、そして9月27日にピスケさん、これはポケットの中のピスケと仲間たちというポッドキャストを配信されているピスケさんですね。まあ、もちろん、ヘビーリスナーでもある。私と一緒でポッドキャストのヘビーリスナーでもあるピスケさんですけれども、からいただきました。すごいガンダルフさん笑うと、ポッドキャストの購読がえげつない数あるわと、僕も100近くありますけど、さすがにこれで限界ですと書いていただいてますが、まあ、そうですね。実は登録してあるポッドキャストは200超えてますね。まあ、止まってるのも含めてですけどもね。で、先週もちょっと配信の中では、話をしましたが、当然聞ききれてません。本当にね、もう時間有限なので、もう聞き逃してる番組多すぎて最近悲しくなりますね。いや、もっとちゃんと聞けよと、いろんなタイミングで聞けよと、おっしゃるのもよくわかるし、まあそうだなと自分でも反省しきれたんですけれども、なかなか聞けないんですね。はい。100、でも逆にね、ピスケさんもいつもよくリツイートされてて、聞かれてるのをリツイートされてたりとかしますけれども、本当にね、ピスケさんもよく聞いていらっしゃるなと思いますね。で、いろんな番組に感想を書かれたりとかね。もう私感想を書く記録すらないぐらいの、下手でリスナーにもうなり下がってしまいましたけれども。いや、本当にね、もうやっぱり、ヘビーリスナー仲間ということで、ね、まあ、ポッドキャスターの半分以上はヘビーリスナー上がり、ずっとリスナーだったんだけど、やっぱどうしても自分でやってみたいという人が半分以上はいるんじゃないかなと、個人的には思ってます。はい、ありがとうございます。はい、そして9月30日、ウーさんから、終わりました、初めて見た、終わらといただきました。終わりました。何が終わったかというと、これ、上州屋さんですけれども、これはインスタグラムですかね。ちょっとリンクを展開してみますが、終わりました。何が終わったでしょう。あ、冷やし中華終わりました。っていう、メニューの壁に貼ってある手書きのお品書き、いいですね。冷やし中華終わりました。冷やし中華始めましたっていうのは、よく、あれですけど、終わりました。確かに初めて見ましたね。これいいな。はい。ということで、ウーさんからいただきました。インスタグラムにいただきました。はい。ありがとうございました。はい。ということで、今週のいただいたお便りコーナーでした。はい。ありがとうございました。
猫の尻尾。
はい、それではエンディングです。
はい、
はい、2週間ぶりにかな、スカイプで猫好きさんと収録できたので、はい、エンディングもついでにいつものように撮りたいと思いますが、はい、好調ですね最近、はい、
ね、好調ですね。
私が髪気味に、
はい、
ね、発生するとぴったり合うということを得得したので、
ああ、
もうこのまま行こうかなと、 4年目にしてやっとその技を得てきたという、
はい、
うん、はい、ということで、
そうです、行きますか、
はい、いつもは行きますか、
はい、はい、ではでは、はい、行きますよ、
はい、
せーの、
次回も聞いてくださいね。うん、なんかバッチリのような気がします。
バッチリのような気がしますね。
はい、はい、ということで、
はい、
今週もありがとうございました。
はい、はい、ありがとうございました。
はい、また来週もできたらね、うまくタイミング合うとスカイプで収録できればなと思います。
はい、そうですね、
はい、はい、ということで最後までお聞きいただきありがとうございました。また来週よろしくお願いします。はい、失礼します。
はい、失礼します。
猫のしっぽ。
このファイルは後編です。前編合わせてお楽しみくださいね。
最後までお聞きくださりありがとうございました。お聞き苦しい点など多々あるとは思いますが、少しずつでも改善していきますので、番組へのご意見ご要望をツイッターメールなどでお寄せいただければ幸いです。オフィシャルツイッターアカウントはキャッツテールポッドキャスト、オフィシャルメールアドレスはkatsuteilpodcast@gmail.com、 オフィシャルウェブサイトは http://catstailpodcast.caesar.net、 キャッツテールポッドキャストのスペルは CATSTAILPODCAST です。この番組は BGM をレノさんに、アートワークやデザインをアレットさんにご協力いただきました。お届けしましたのは猫好きと
ガンダルフでした。
次回もどうぞお楽しみに。